がないのです。イエス様なしには私たちは進歩のないものです。私たちは自分自身では虫に食われたようなものでありますが、イエス様との交わりを通して私たちは満足と満たしとを体験することができます。主イエス様はすべての人が悔い改めて戸を開くように憐れみを与えてくださるんです。光の交わりの中から罪の許しの喜びと解放を受けた確信から来る平安が得られます。そこからイエス様との命の交わりが始まるのです。イエス様との命の交わりとは何を意味しているのでありましょうか。それは毎日イエス様の御言葉を聞き、イエス様に自分を明け渡すことなんです。イエス様の言葉が食べ物となり、力となり、喜びとなるんです。人はイエス様の御臨在を体験し、そして主にあって喜ぶことができます。人は見えるものにより頼むのではなくして、見えない主に目を留めるんです。人は自分の道めさをますます知るようになれますが、主にあって富むようになるのです。人は地球を中心として生活することがなくなり、イエス様の御心を問うようになり、自分の思いではなくしてイエス様の御心となるように願うようになるんです。光の交わりから命の交わりが生まれ、その次に愛の交わりが生まれます。悔い改めの恵みから人はイエス様と共に歩む特権を与えられます。そしてイエス様との隠れたる食事の交わりからイエス様と共に御座につくようになるのです。21節ですか。黙示録三章21節に、勝利を得る者を私と共に私の座につかせよう、と書いてあります。この最後の手紙の特徴は次のようなものです。最大の罪、最も鋭い警告、最も激しい悔い改めへの呼びかけ、最も深い愛、そして最も高い約束なんです。イエス様は十字架で勝利を得、その時から支配をなさっているのです。主の体なる教会は今なお戦いつつあります。しかしイエス様はこの教会をご自身の御座にまで高めようとされているのです。ヨハネ伝書7章24節にイエス様は次のように祈ってくださいました。父よ、お願いします。あなたが私にくださったものを、私のいるところにいる、私のいるところに私と一緒におらせてください。あなたが私を世の始まる前から愛しておられたために、私にくださった私の栄光を彼らが見るようになるためですとあります。イエス様はまだご父の御座にはついておられません。イエス様は父の御座についておられます。しかし間もなく、イエス様はご父の御座にお付きになられます。そして私たちもイエス様の御座に共につくようになることです。ユダヤ教は 天国で座している方は神様だけであり、その他のすべての人々は立っているのであると教えております。しかし、ここにおいては、イエス様の花嫁である勝利を得る者は、イエス様のそばに共に座ることが約束されているんです。この約束は、私たちの想像を超えていることです。神の御座については、黙示録の中において4章7回述べられています。神の御座が天と地に起こるすべての出来事の出発点なんです。このような御座をイエス様はすべての勝利者に備えておられます。このような約束をイエス様はご自身に対して、生ぬるい教会に対して、与えておられます。この無関心な教会に対してイエス様は、あなたは私と共に御座につくという約束を与えておられるのです。耳のある者は御霊が言われることを聞きなさいと22節に書いてあります。この手紙を通して聖霊は何を語っているのでありましょうか。御霊はイエス様について語っているのです。御霊はイエス様を中心にし、イエス様に栄光を期せようとしているのです。そうすることによって教会の真の姿も同時に明らかにされてくるんです。しかし、アーメンである方、忠実で真実な証人である方、そして作られたものの根源である方であるイエス様は、私たちにご自身を啓示され、そして私たちの答えを待っておられます。イエス様は私たち生のるいことに対して、これをして去る、また妥協する者を許すことを捨て去り、そして自己満足をも捨て去ることを期待されています。主イエス様のご支配に身を委ねる人は、イエス様のもとに人を導こうとするように、心を動かさるようになるものです。フィラデルフィアの教会において、私たちはイエス様の再臨を待ち望んでいる少数の人たちのいることを学びましたが、ラオデキアの教会は、名前だけの教会であり、もはやそこにはイエス様を待ち望む者は誰もいなかったんです。フィラデルフィアの少数の人々は、アーメン、主イエスよ、来たりませと言っておりましたが、その他の多くの人たちは、イエス様はまだまだ来ないと言っていたのです。ルカ伝書2章45、46節に、ところがもしそのしもべが、主治の帰りはまだだと心の中で思え、下男や議長を打ち叩く、食べたり飲んだり酒に酔ったりし始めると、しもべの父親は思いがけない日の思わぬ時間に帰ってきます。そして彼を厳しく罰して、不忠実な物どもと同じ目に合わせるに違いありませんと書いてあります。はじめの人たちは油を用意して待っていた賢い娘たちのようであり、その他の人たちは外に出て戸を叩いたが、開けてもらうことのできなかった愚かな娘たちに似てるんです。 この手紙の中でイエス様はご自分の名前を持つ教会に対する裁きを告げておられるのです。マタイ伝5章13節に、あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず、外に捨てられるですとあります。かつてイスラエルの民はこの地上においての塩であり、また証人でありました。しかし、この塩は力をなくしました。そのために捨てられてしまったのです。そしてイスラエルの民に代わって、教会が使用となる使命を与えられるようになったのです。全体として見ると、この教会は生のろく、力がなく、したがってそのためにイエス様の口から吐き出されるようになってしまうようになります。このイスラエルの民と教会について、パウロはロマ書11章20節から23節までに書いてあります。イスラエルの民が神の裁きを受けたのと同じように、名前だけの教会も神の裁きを受けるのです。このイエス様の口から吐き出されるという裁きが来るときに、真に生まれ変わった信者たちは手に引き上げられていくんです。大いなる苦しみの日が来る前に、これらの信者たちは引き上げられてしまうんです。主の花嫁が取り去られた後には、命を持たない名前だけのキリスト教徒が後に残されるのです。これらの人たちが口から引き出されるのです。このことはイエス様に属していない人たちだけが裁かれるということを意味しているのです。生の類ということ、メコラであるということ、そしてうのぼれということがすでに至るところに見られます。まもなくイエス様はその花嫁のところに来られ、ご自分の御座にまで引き上げてくださるのです。この出来事に対して 2,3 箇所を読んでおられたいと思います。コリント第一の手紙15章51節に、聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆が眠ってしまうのではなく、皆帰られるのです。テサロニケ第一の手紙4章17節、私たちがたちまち雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして、私たちはいつまでも主と共にいることになれます。ヨハネ伝書2章、17章の24節、父をお願いします。あなたが私にくださったものを、私のいるところに私と一緒におらせてください。あなたが私をこの始まる前から愛しておられたために、私にくださった私の栄光を彼らが見るようになるためです。またロマ書8章37節、私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても、圧倒的な勝利者となるのです。